主イエス様の救いを個人的に体験しいただいた者は皆証人となるべきです。イエス様を紹介するものであるべきです。イエス様は家に帰って神があなたにどんなに多くのことをしてくださったかを話して聞かせなさい。この言葉は我々にも当てはまる言葉です。私たちは何を置いてもまず家族や親戚や友達にイエス様のことを伝えなければなりません。使徒行伝の一章八節、しかし聖霊があなた方の上に臨まれるときあなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで人は悔い改め救われ洗礼まで導かれたのです。26章16節、起き上がって自分の足で立ちなさい。私があなたに現れたのはあなたが見たこと、またこれから後私があなたに現れて示そうとすることについて、あなたを奉仕者また証人に任命するためであろうと。まあ、この喜ばしい証を喜びを持って使えた人の一人は間違いなくペトロの兄弟であるアンダレだったのです。ヨハネ伝一章の35節を見ると次のような場面が出てきます。前に一節だけ触れましたけれども、一章の35節から読みます。その翌日、またヨハネは二人の弟子と共に立っていたが、イエスが歩いて行かれるのを見て、見よ、神の子羊と言った。二人の弟子は彼がそういうのを聞いてイエスについて行った。イエスは振り向いて彼らがついてくるのを見て言われた。あなた方は何を求めているのですか。彼らは言った。ラビ、訳して言えば先生、今どこにお泊まりですか。イエスは彼らに言われた。来なさい、そうすればわかります。まあ、祈りへの呼びかけですね。来なさい、そうすればわかります。そこで彼らはついて行ってイエスの泊まっておられるところを知った。そしてその日彼らはイエスと一緒にいた。イエスの一緒にいた過ごした時は忘れられなかったんです。まあ、時は中止頃であった。それも忘れられなかったんです。おそらく彼らの心の目が開かれた瞬間だったでしょう。ヨハネから聞いてイエスについて行った二人のうちの一人はシモン・ペトロの兄弟アンデレであった。彼はまず自分の兄弟シモンを見つけて、まあ、どうして見つけたかと言いますと探したからでしょう。私たちはメシア、訳して言えばキリストにあったと言った。彼はシモンをイエスのもとに連れてきた。イエスはシモンに目を留めて言われた。あなたはヨハネの子シモンです。あなたをケバ、訳せばペトロと呼ぶことにします。まあ、アンデレは救い主を個人的に体験しました。その時アンデレはどうしてでしょう。彼は自分の肉親に対して無関心では折れなくなりました。兄弟のペトロを探しに出かけて会った時、今私たちはキリストに出会ったと喜びの証をしたのです。42節を見るとイエスについて語ったばかりでなく、アンデレは兄弟ペトロをイエス様の身元に導いたんです。普通の人は相手の説教を聞きたくない。アンデレはペトロを納得させよう、そういう気持ちがなかったんです。けどイエス様のところまで行けば 大丈夫、正解だと彼は分かったんです。アンドレはペトロを導きましたが、それによって彼は本当に考えられない喜びに満たされたのです。あの人は自分のお父さんの導いた、この人はおばあちゃんの導いた、ご主人の導いたと言われるようになりたいものなのではないでしょうか。アンドレの喜びの証によって救われたペテロは後にイエス様に向かって、あなたこそ生きる神の子クリストです、主よ私たちは誰のところに行きましょうか、永遠の命の言葉を持っているのはあなただけですと証しするようになり、大いに用いられるようになったのです。このペトロとはまた後で、二つの手紙まで書いたんです。彼の書いた手紙を読むと分かります。彼はイエス様に導かれたものであっただけではなく、主に用いられた器となったのです。彼は次のように書いたのです。ペトロ第一の手紙5章の10節11節です。ある夜、恵みに満ちた神、すなわちあなた方をキリストにあってその永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身が、あなた方をしばらくの苦しみの後で完全にし、固く立たせ、強くし、不動のものとしてくださいます。どうか神のご支配がよよ限りなくありますように。アーメン。言えることは、アンドレの労は報いられたのです。豊かに主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます。イエス様を信ずることとは、主の全能に信頼することです。またイエス様を信ずる現れとは、喜びの証です。もう一つは、明確な決断であると言えます。ヨシュアはヨシュア記の24章15節に次のように言ったのです。私と私の家とは主に仕える。我々もヨシュアのように心から主にこう言いたいものなのではないでしょうか。この決心を持つなら、私たちは毎日主の御前に立ち続け、祈り続けなければならないでしょう。ヨブはそうしたんです。彼は自分の家族に対して無関心ではなかったのです。ヨブ記一章の五節に、こうして祝宴の日が一巡すると、ヨブは彼らを呼び寄せ性別することにしていた。彼は翌朝早く、彼ら一人一人のためにそれぞれの全所の生贄を捧げた。ヨブは、私の息子たちがあるいは罪を犯し、心の中で神を呪ったかもしれないと思ったからである。ヨブはいつもこのようにしていた。毎月一回じゃない、いつもそうしたとあります。ヤコブも家族の救い、家族の家の幸せを非常に大切にした男でした。創世記の35章一節から次のように書かれています。神はヤコブに仰せられた。立ってベーテルに登り、ベーテルという言葉の意味は神の家です、神の住まいです。立ってベーテルに登り、そこに住みなさい。そしてそこにあなたが兄エサオから逃れていた時、あなたに現れた神のために祭壇を築きなさい。それでヤコブは自分の家族と自分と一緒にいるすべての者とに言った。あなた方の中にある 異国の神々を取り除き、身を清め、着物を着替えなさい。そして私たちは立ってベイテルに登っていこう。私はそこで私の苦難の意に私に答え、私の歩いた道にいつも私と共におられた神に祭壇を築こう。彼らは手にしていたすべての異国の神々と耳につけていた耳輪をヤコブに渡した。それでヤコブはそれらをシケムの近くにあるカシの木の下に隠した。彼らが旅立つと神からの恐怖が周りの町々に下ったので、彼らはヤコブの子らの後を追わなかった。妥協しなかったから、主を第一にしたから、家族に対して無関心ではなかったから、主は責任を取って彼らを導いて守って祝福してくださったのです。まあ、ベイテルは今言いましたように神の家を意味するのです。今で言いますならば、イエス様の体なる教会を意味します。神はヤコブに立ってベイテルに行けなさいと言われました。我々にこの御言葉を当てはまるならば、私と共に私の教会をたどるものとなりなさいという意味です。これは主のご目的です。しかしどのようにして神の家は建て上げられていくなのでしょうか。まあ、二節を見ると、家族について確証されています。多くの家族には偶像礼拝があるんです。善のなる主の道からに信頼し、祈りのうちに家族のために血の涙を持って祈ろうと決心しましょう。そうする時にのみベイテルに行き、神の家を建て上げ、主に対する恐れが周囲の町々に起こってくるでしょう。妥協してはダメです。はっきりとした決断のもとに進むとき、家族が救われ、教会が立て上げられていきます。主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われます。